の栄光を主にせよ、聖なる輝きに満ちる主に卑越してお祈りいたします。御座天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。コロナの感染が下火になり、このように会堂に呼び集められ、兄弟姉妹方と共に礼拝に預かることができますことを感謝いたします。つぶる1週間もお守りいただきましたことを感謝いたします。神様、この1週間の間にお二人の方をこの群れからあなたの身元にお送りいたしました。ご家族の寂しさと悲しみは深かったかと思います。どうぞ神様、ご家族の上にあなたのおなりさんが豊かにありますようお願いいたします。秋も深まり、木々の葉が美しく紅葉し、咲き乱れる花を花々を目にするとき、あなたの御言葉に出会います。明日は泥に投げ込まれるこの草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。慈しみと憐れみを持ってお導きくださるあなたを信じ求め、思い悩むことなく、すべてをあなたにお委ねして歩むことができますようにと心より祈ります。御言葉を取り継いでくださる金先生と、お聞きする私たちの上に聖霊のお働きが豊かにありますようお願いいたします。ご病気や心の無理を負っておられる方、またご高齢で教会に集えいない方々に、どうぞあなたが寄り添ってくださいますようお願いいたします。金先生ご一家をどうぞお祈りください。これからの1週間も日々悔い改め、日々新たにされて歩むことができますようお導きください。この感謝と祈り、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。賛美歌15番。 美味しい料理を作り、そこへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リベカはイサブが息子のエサウに話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに野に行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今、お父さんが兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あの美味しい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いて、その通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた手合いを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きな美味しい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんは召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかし、ヤコブは母リベカに言った。でも、エサウ兄さんはとても不快に、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば、騙しているのがわかります。そうしたら私は祝福どころか、反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ、私の言う通りに行って取ってきなさい。ヤコブは取りに行き、母のところに持ってきたので、母は父の好きな美味しい料理を作った。リベカは家にしまっておいた上の息子、エサウの晴れ着を取り出して、下の息子をヤコブに着せ、小屋の毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけて、自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブに渡した。ヤコブは父のもとへ行き、私のお父さんと呼びかけた。父がここにいる私の子よ、誰だお前はと尋ねると、ヤコブは言った。長男のエサウです。お父さんが言われた通りにしてきました。さあどうぞ起きて座って、私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。私の子よ、どうしてまたこんなに早く仕留められたのかとイサクが息子に尋ねると、ヤコブは答えた。あなたの神、主が私のために計ってくださったからです。イサクはヤコブに言った。近寄りなさい、私の子に触って、本当にお前が息子のエサウかどうか確かめたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触りながら言った。声はヤコブの声だが、腕はエサウの腕だ。イサクはヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので、見破ることができなかった。そこで彼は祝福しようとして言った。お前は本当に私の子エサウなのだな。ヤコブはもちろんですと答えた。イサクは言った。ではお前の獲物をここへ持ってきなさい。それを食べて、私自身の祝福をお前に与えよう。ヤコブが料理を差し出すと、イサクは食べ、ブドウ酒を継ぐとそれを飲んだ。それから父イサクは彼に言った。私の子よ、近寄って私に口づけをしなさい。ヤコブが近寄って口づけをすると、イサクはヤコブの着物の匂いを嗅いで祝福して言った。ああ、私の子の香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物と葡萄酒をお前に与えてくださるように、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前に帰属す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前に帰属す。お前を泥棒は呪われ、 お前を祝福する者は祝福されるように。説教、祝福を奪い取ったヤコブ。
教会の暦では今日から新しい一年が始まりました。アドベント、対抗節はイエス・キリストの2つの到来を待ち望むとして覚えられています。それはイエス・キリストの御降誕、つまり救い主が世に来られることを待ち望むと同時に、このあと一の日かイエス・キリストが再び来られることを待ち望む時であります。この時を心静かに、またキリストが来られる希望の光が一本一本増えていくごとに、希望と期待を胸に一日一日を過ごしていきたいと願っています。先週はイサクがペリシテ人との争いを避けて、井戸を奪われても黙々と井戸を掘り続けた姿を通して、平和を祈り求めたイサクの生き方について共に耳を傾けました。今日のところにはイサクが晩年になって家族の中に起こった出来事が記されています。対外的には平和を追い求めたイサクでしたが、家庭の中では争いが起きてしまいました。イサクも年を取って目がかすんでいきました。そこで長男であるエサウを呼んで、最後の祝福を与えようとしたのです。そしてイサクはエサウに、今すぐに狩りで獲物を取ってきて、私の好きなおいしい料理を作ってここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて私自身の祝福をお前に与えたいと言いました。イサクのこの判断はこの後大きな問題を引き起こすことになります。ではイサクはなぜ長男のエサウを祝福しようとしたのでしょうか。長男だからでしょうか。父は神の御心はすでに示されていました。エサウとヤコブの双子の子供たちが生まれた時に、母のリベカがお腹の中で二人が押し合うので心配になり、主の御心を求めました。その時に神様は、兄が弟に仕えるようになるとリベカに告げられました。当然イサクは妻のリベカからそのことを聞いていたはずです。またエサウが一杯の煮物と引き換えに、大事な長子の権利を弟のヤコブに売り渡したことも知っていたと思います。ですからイサクは長男のエサウではなく、次男のヤコブが祝福を受け継ぐことが主の御心だと分かっていたはずです。それが分かっていながら、イサクは自分のお気に入りのエサウに神の祝福を受け継がせようとしました。つまり主の御心よりも自分の思いを優先させてしまったのです。信仰生活において私たちも大事な判断をしなければならないときに、神様に祈り求めることなく自分の願いや思いを優先して行動してしまうことはないでしょうか。年老いたイサクの姿はそういう人間の現実を描き出しているのです。イサクは自分の好みでエサウを後継ぎとしようとしたのです。ところがリベカは次男のヤコブに祝福を受けさせようと策略を巡らします。5節から17節にヤコブに指示を出しているリベカの姿が記されています。リベカは夫イサクの目が見えないことを利用して夫を騙そうとしました。そしてエサウが獲物を取りに狩りに行っている間に、ヤコブに飼っているヤギの中から最初の子ヤギ2頭を起こさせて、それを食べさせることを提案しました。ヤコブはこれを聞いて お兄さんが記憶がないので自分はそうではないために、お父さんが自分に触るとバレてしまうのではないかと心配します。そうなると祝福どころか反対に呪いを受けてしまいますと恐れました。これを聞いてリベカは13節にあるように、私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けますと言っています。何としてもヤコブに祝福を受けさせたいという思いでした。料理ができると今度はヤコブにエサオの晴れ着を着せ、毛皮を腕や首に巻きつけてイサクのところに料理を持って行かせました。こうしてリベカは次から次へと夫イサクを欺く方法を考え出して、一つ一つ具体的にヤコブに指示を出したわけです。ではリベカはなぜそこまでにしてヤコブに祝福を受けさせたいと思ったのでしょうか。もちろん兄が弟に仕えることになると神様から告げられたことと、エサオがヤコブに長子の権利を売り渡したこともあって、神様の御心はヤコブが後継ぎになると分かっていたと思います。でもそれ以上にリベカにとってヤコブはお気に入りの息子でした。そのお気に入りの息子に神の祝福を受け継いでもらいたい、そう願ったのです。それが主の御心だと言い聞かせながら、結局は自分の思いで行動をしていたのです。リベカは目が見えない夫を騙しても自分の願いを実現しようとしました。そこにリベカの間違いがありました。私たちも自分の願いや思いを主の御心だと言って、何が何でも自分の思いを貫こうとしたり、あるいは人の言葉が聞けなくなってしまうことはないでしょうか。信仰生活においてこのことに気をつけたいと思います。では当の本人であるヤコブはどうしたでしょうか。リベカに言われた通りに、ヤコブのエサオの晴れ着を着て、毛皮をまとって、リベカの作ってくれたおいしい料理を持ってお父さんのところに行きます。そして私のお父さんと呼びかけると、イサクは私の声を誰だお前はと尋ねました。声はヤコブのものでしたが、匂いはエサオのものでした。ヤコブが長男のエサオです、どうぞ私の獲物を召し上がり祝福を与えてくださいと言うと、イサクはどうしてこんなに早く仕留められたのかと尋ねました。するとヤコブは、あなたの神主が私のために計らってくださったからですと答えます。なんと神様の名前まで持ち出してイサクを騙そうとしました。イサクはその息子を近寄らせて触って、本当にお前が息子のエサオかどうか確かめたいと言いました。イサクは触りながら、声をヤコブの声だが腕はエサオの腕だと言い、もう一度お前は本当に私の子エサオなのだなと問うと、もちろんですとヤコブは答えます。ここに嘘や偽りなどヤコブが犯した間違いがありました。そしてついにイサクは料理を食べ終わると、ヤコブを祝福して言いました。その祝福の言葉が27節から29節に記されています。27、28節に、ああ、私のこの香りは主が祝福された野の香りのようだ、どうか神が天の地と地の生み出す豊かなもの、穀物と葡萄酒をお前に与えてくださるように。ここでイサクは神の祝福が神様によって創造された世界に、また我が子に与えられることを感謝しています。 そして29節に、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるようにと祝福しました。これはヤコブの子孫となるイスラエル人とエサウの子孫となる周辺の民族の将来の関係を予言した言葉です。結局予言した言葉ですが、その通りになっていきます。父親を欺いたヤコブが神様の祝福を受けることになりました。私たちはメールや手紙を書くときに、神の祝福が豊かにありますようにとよく書いたりします。祝福は神様から与えられた幸福のことで、特に命に関わる全てのことを意味しています。また神様から祝福を受けた人は、今度は祝福をする人に変えられていきます。神様がアブラハムに、あなたは多くの国民の父となると祝福しました。その祝福は息子イサクに、そして孫のヤコブにも受け継がれていきました。そしてアブラハムの子孫、旅での子孫、イエス・キリストを通して私たちにも受け継がれてきたのです。本日は桜教会創立117周年の記念礼拝として捧げています。桜教会の最初の頃は教会とは言わず福音伝道館と呼ばれ、海外の宣教団体であるヘブジバミッションから発見された宣教師によって生み出された教会です。1904年11月27日、桜教会が創立されてから約20年が経った1925年1月になると、ヘブジバはこのミッションが日本での伝道を中止して、宣教師を米国へ引き上げることになりました。しかし神様は桜教会を117年間ここまで見守ってくださり、導いてくださったのです。その長い歩みの背後には、神の働きと聖霊の働きがあったと思います。ところがまた、神の祝福を受けた教会員一人一人の献身的な働きがあったこそ、ここまで守られてきたのではないでしょうか。桜教会の歩みの中、その時代ごとに神の祝福を受けた人が、今度は教会のために働き、祝福する人へと変えられていく。その働きの中で桜教会は強められ、この地においての福音宣教の技を担っていくのだと思います。今日の箇所には、神様に祝福されていたはずのイサクの家族に起こった問題が記されています。イサクもリベカもそれぞれ自分のお気に入りの息子を祝福したいと願い、自分の思いで行動しました。またヤコブも堂々と嘘をついて、お父さんを騙し、兄から祝福を奪おうとしました。みんな自分のことだけを考えていました。神様の御心を求めることはありませんでした。しかし、そういう弱さの中にも、神様はイサクの家族に恵みを注いで祝福されました。イサクから祝福を受け継いだヤコブから、イスラエルの十二部族が生まれて、またその祝福がイエス様の誕生へとつながっていくことになります。私たちも神様のこの祝福を受けたものとして、なかなか神様に従えない弱さがあると思います。しかしその弱さの中にも、神様は私たちを助け励ましてくださり、教会のために、主のために働き、 祝福するものへと導いてくださいます。その神様に信頼を寄せて残された人生を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、本日桜教会は創立117周年を迎えております。私たち一人一人がその長い歴史の中に生かされている恵み、神の祝福に感謝いたします。しかしその恵みの中にもなかなか自分のことだけ考えてしまいがちな弱い私でありますが、どうか救いの恵みをいただいたものとして、今度はその救いの恵み、神の祝福を他の人と分かち合う祝福するものへと導いてください。そして共に桜教会の歴史を築いていくことができますように助け励ましてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちできる方はお立ちください。賛美歌549番。